それでは今日の御言葉で言いますが、使徒の手紙の一章の三節のみ、ご一緒にお読みします。
イエスは苦しみを受けた後、その十二の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、他の多くの神様の訪問で、自分の家庭を多くの人に信じられた。
イエス様は十字架の港を立てた時に40日復活をなさいました。そして40日の間、弟子たちに出会って神の国を使えたと書いてあります。イエス・キリストがこの地上に来られた理由は何でしょうか。それは創世記の3章、ヨハネの3章の16節も書いてありますように、御子を信じる者が永遠の命を持つためにこの地上に来たと、このように書いてあります。ですから私たちはこの地上で幸せを求める、まあもちろんそれもいいんですけれども、もっともっと求めなければならないのは、神の国を求めなければならないと思います。神の国に入る特権をいただいた私たちは、神様の命によって生かされている私たちは、もっともっと神様が現れくださるように、その命にあふれるように努力しなければならない。イエス様の目的、来られた目的は、私たちに命を与え、その命が豊かな命になるようにその願っています。では神の国というのは何でしょうか。それはバスレイヤ、ギリシャ語のバスレイヤという言葉を用いられておりまして、王国であり神様の王国、支配をそのまま受けている人のことを言います。神ご自身が人々に望んで、愛と慈しみを持って直接的に言葉と真実と力を持って人々を導くことがバスレイヤの意味であります。ですから神の国に入る私たちというのは、神様の言葉にいつもいつも従っていなければなりません。またこの、神の国は聖霊との深い関係があります。イエス・キリストを信じた時に、誰であったとしてもその内側に約束の御霊がある聖霊様が宿っています。この聖霊様がいらっしゃる限り、私たちは神の国にいつでも帰る命をいただいております。ですから神の国はイエス・キリストを信じることと、そしてイエス・キリストを通して与えられる聖霊様の賜物を通して私たちに与えられているものであります。ですから聖霊様に従う、聖霊様に従うことが神の国に入るその理由であります。第2番目に、神の国にどうしたら入ることができるのでしょうか。ヨハネの最初の3節にありますように、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。とあります。つまり、神様の国に入るためには、私たちは神の命にあふれていなければなりません。例えば、ゴリラが、生まれながらゴリラの命を持って生まれてしまいます。そして一生涯ずっとゴリラとして、考え、物事を観察し、そしてその知識を持ってですね、生涯を終えます。私たち人間は神様の子供として神の命を持ったものであります。ですから神様のように考え、神様のように知識を持って、そして神様と同じように力を持って生きることが私たち その神様を信じる内容であります。ですからイエス・キリストを信じるということは、私たちは神の国をイエス・キリストを信じて、神の国のように神の国の中に生きているように私たちも生きていただければと思います。地上の国が私たちを保護し、私たちを導くように、神の国は私たちを保護し、私たちを導いていきます。イエス・キリストのバプテスマを受けること、そしてイエス・キリストを通して御言葉に従うこと、これはですね、私たちに神様は要求していらっしゃいます。使徒行伝の3章の、8章の12節を見ますと、しかし、フィリッポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。そうなんです。この言葉の後に、この後ですね、ヨハネ28章の31節、大 間に少しも妨げることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを述べ伝えたと感じる。神の国に入るというのはイエスキリストを信じて洗礼を受けることから始まっています。そしてイエスキリストを信じた私たちはイエス様の言葉に従って、己が十字架を追ってイエス様の道に従っていかなければなりません。そうしたら私たちは神の国に入ることです。それは能力によらず、努力によらず、私たちの生まれながらの性格によらず、イエス人によらず、私たちはイエスキリストを信じることだけで、私たちは天の御国に入ることができるんです。その16章の13節を見てまいりますと、書いてあるんですね。出エジプトの16章の3節を見ますと、イスラエルの民は神様の目の前にある神様の祝福を見ずして、そして過去にいろんなことを考えました。例えばエジプトにいた時には肉を食べ放題だったとかね、エジプトにおったら自分の好きなようにできたのに、なんでこんな苦しい砂漠に行かなければ神様の祝福を受けることができないのかと彼らは昔を回顧しました。でも、彼らはつぶやいたその過去を振り返って懐かしいな、その上に40年苦しんで神の国に祝福に入ることができません。私たちはこのイスラエルの、失敗をですね、説を踏まないように、この失敗をしないように、私たちはしっかり、イエス様に従っていかなければなりません。ですから神の国に入るためにはバプテスマを受ける、イエスキリストを受ける、バプテスマは洗礼を受けるということがあり、その御言葉に従うということが必要という中にそれがあります。そしてイエスキリストは神の国に私たちを与えるために一つの大きな技をしてくださいました。神様の国の祝福はイエス様の十字架によって私たちに与えられます。イザヤ書の53章をちょっと見てまいりますと、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の内密によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていく。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。十字架にかかってイエス・キリストは私たちに命を与えてください。その命を持っている私たちは神の国に入ることができる特権をいただくことができています。ですからイエス様の十字架の中に神の国の恵みが秘められていることを信じなければ、だから私たちはイエス様を信じるということはイエス様の十字架をそのまま受け入れていることです。イエス様の十字架によって私の罪と咎めがみんな葬りされたんだ、贖い出されたんだ、贖われたんだ、私たちのイエス・キリストは救い主で、私たちの救い主であるということを私たちは受け入れることをしなければなりません。神様は私たち人間の罪と咎を全部イエス・キリストの上に置かれました。そしてイエス・キリストはそのままその罪を持ったまま十字架にかかって命をそこでこの放棄してくださいました。私たちが身代わりで罪のために死なければ、死ななければならないにもかかわらず、私たちの身代わりでイエス・キリストは十字架で死んでくださったということです。それに神様は私たちの罪と咎めを全部イエス・キリストに与え、十字架にそれを葬り去ってくださいました。十字架に葬りされたイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは神の国の命を得て神の国に新しく生まれ変わることができている。ですから私たちは神様の御国に生きる者としては、イエス・キリストの十字架とイエス・キリストの十字架が私たちにどんな恵みを与えているかを知らなければなりません。聖書の中に、この御言葉の中に、ローマ人の手紙の23章の中にこういうことがあります。罪から来る報酬は死です。しかし、神に下さる賜物は、主イエス・キリストの、私たちの主イエス・キリストにある永遠の命ですという言葉があります。 私たちは死ななければなりません。死ななければ、神様の要求している立法、神様の要求に私たちは、この立法に応えることはできませんでした。といって私たちが死んでしまったら、それは神様の子供として私たちが死んでしまったらですね、意味も元も子もありません。ですから神ご自身がご自分の御子イエス・キリストを殺す十字架で死なせることを通して私たちを生かせる、生かしてください。私たちは死ぬものですけれども、イエス・キリストを信じたら生きるものと作り変えられていきます。私たちは立法によっては神様の要求に従うものではできないものですけれども、神の御子イエス・キリストを信じる信仰によって神様の要求を全うするものとされている。ですから私たちは神様の御前で嵐地を越えて顔を拝することができる。神様と私たちはこの恵みを神様からいただくことができる特権を私たちはいただいている。この6章23節にありますように、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書いてあります。この永遠の命を持ち続けるために私たちはいつ何時どのような状況で死んだとしても天の御国へ帰れる望みをいただくことができています。ではこの神様の祝福を受け続けるために私たちがしなければならないことは何でしょうか。創世記の3章の16節に、創世記の3章、女にはこうおっしゃられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを多い言います。あなたは苦しんで困らなければならない。しかもあなたを通したい求めるとしたのが、彼はあなたを支配するようになる。出エジプトの中に、ソドムとゴモラという町が出てます。視界の下に沈んでいると言われているんですけども、ソドムとゴモラという国は町はですね、神様に背いた罪の結果、硫黄と火によって滅ぼされてしまいました。そしてソドムとゴモラに神様を信じる経験がクリスチャンがいます。それはロトです。それはアブラハムの甥のロトでありまして、そのロトはアブラハムから離れた時にそのソドムとゴモラに下りました。そして神の御使いがそのソドムとゴモラを滅ぼされた時に、アブラハムにロトのことを伝えて、そしてアブラハムはロトのことを神様に伝えて救い出してくださるように同じに願いました。神様はよしとしてこのロトとロトの家族をですね、そのソドムとゴモラから脱出させてください。その時に、奥さんであるロトの妻であるものがですね、ロトの妻である女性がですね、女がですね、振り向いたんですね。そのソドムとゴモラが滅ぼされている最中に、ロトたちは家族はみんな前を向いて神様を向いてですね、その災害から逃れることができたんですけれども、ロトの妻は振り返ってしまいました。つまりエジプトから出たイスラエルのように砂漠で振り返ってしまったんですね。神様の祝福は手に隙をかけて後ろを振り向くものにはふさわしくないという出来事があります。ですから神様を信じて前進しているのにもかかわらず、目の前に祝福があるのにもかかわらず、その過去を羨む心、そして過去を振り向く心があるときに、そのロトの妻は、呪いを受けて潮の柱になってしまったと言われている。出エジプトに紹介されますね。そのように神様の祝福を受け続けるために私たちは前を向いて後ろを振り向かず、過去を考えずに私たちは前を向いて過去を懐かしまずに、私たちは前進していかなければいけません。もしそうするならば、神様は私たちを保護してくださり、ありとあらゆる祝福を持って私たちに導きを与えてください。 エペソ人への手紙の2章の次の2章です。2章の16節に、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるために、敵は十字架によって葬り去られます。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和の上、近くにいた人たちも平和を述べられました。神様と私たちは、敵意があって、ずっとその先ほどの創世記の3章16節がありましたように、全ての人は罪を犯したために神様の裁きによって呪われてしまいました。神様と私たちの間に敵意があったんですけども、その敵意を和解させるためにイエス・キリストは十字架についてください。イエス様はその敵意を十字架によって皆様を通して取り除いていくときに、神様と私たちは顔と顔を反するその立場になります。そして私たちは神様の御前に出て行った時に、その全ての持っている良いものを全部私たちはいただくことができます。神様の持っていらっしゃる良いものというのは、私たちが必要とする、この地上で必要とするありとあらゆるものを持っていらっしゃいます。また神様は私たちにその命を与え、その命の結果として神の国に戻れるようにしてくださいました。この素晴らしい特権を神様が私たちに与えてくださったんですね。それが私たちの持っている、今持っている神の国の特権として、永遠の命、そして聖霊様による永遠の命を私たちは今維持することができているんです。で、それをですね、その永遠の命を維持するためには、私たちは従い続けなければなりません。イエス・キリストの模範を示されたように、聖書の御言葉に従って私たちはイエス様の御足を踏み、歩むものでなければならないんですね。それにして私たちは、その永遠の命を持って神の国に向かって生活をしています。イエス・キリストを信じた昭和51年に生きました。ギズラで洗礼を受けました。それから一番の特権はですね、罪が許された。これがですね、私にとっては大きな特権になりました。若い時ですね、どのあたりかいました、小学校3年の時に、自我に目覚めてしまいまして、どうして人間は清く歩むことができないのか、正しいことを正しいと言ったらなぜ怒られるのかということに頭を打ちました。で、そんなことを考えてたら立派な子供になれないということを考えるときに、小学校で、決心しまして、中学に入ったらですね、今度はですね、山登りしたらいいかな、あまり人間好きじゃないので、山登りして、そこで自然に一斉するときに自分の心が解放されたと考えました。山登ってるときはいいんですけども、地上に戻ってくると、なかなか人間関係があまりそういうことにいかないことがありました。で、中学の時にね、自分を慕ってくれる何人かの人がいて、そのグループを作っておって、グループがあったんですけども、その慕ってくれる男性がですね、何かの時に注意したんですね。それは悪いことだ、これは絶対人間がしてはいけない、人がしてはいけないことだと起こった時に、その恐ろしさ、この起こった時の力の加減で従っていくということをした時に、そのグループは解散しました。その何と言いますか、人としての付き合いで付き合っているつもりが人間関係の力によって押さえつけているというのを感じたので、グループを書いて解散したんです。で、そういうような生活をしておりましたので、その心の中には、どうしたら人間は清く生きることができるのか、どうしたら人間として人として真面目に生きることがですね、世の中に評価されるのか、そういうことを言うのか。でその時に考えたのはですね、こういうふうな人間を作った、こういうふうな人間社会を作った神というものがいるならば文句を言いたいと思うんです。なんで苦しみながら人生をですね、歩むために人間を作ったのかと、それに問いたいと思うんです。 ですから、寺社仏閣をずっと回りまして、もしその中に神というものがいるならば、もしそこに仏というものがいるならば、仏教ならば仏、そして仏教ならば神というものがいるならば、答えてみようと言って、いつもいつも練習に行って、神木と呼ばれる木に向かって、この叫んでおります。ところが神様は語ることができない、言うことができない。後に分かったんですけども、聖書にそう書いてあります。偶像の神は私たちに語ることができないということは後で分かります。で、それで諦めた私はどうしたかと言いますと、本当は高校に入りましたときに、山登りももうそこそこしながらスポーツしようということで、とにかくスポーツしました。体もうヘトヘトに疲れて、時間がなくなるまで、ヘトヘトになって家に帰ることによって時間を浪費する、時間を潰やす、この費やすということに集中いたします。でそれがずっと続きまして、高校時代は実際もう、しんどいところずっと続きまして、今度は、その上の学校に行ったんです。今度はですね、パチンコに時間を費やすことに、許可されましたので、もう毎日毎日パチンコに行って、パチンコしとるけども、でも、パチンコしてもそれも飽きてしまいました。で、とにかく時間を潰やすということをやる。費やすということに時間を周知しました。それから、家内と付き合っておりましたので、家内が教会と教会から私も移動という感じで行きました。ですから教会に行って、その時に私の人生に神様が生きていらっしゃる、世の中がなんでこんなに悪いのか、人間がどうして苦しんでいるのか、そして人間はなんで悩みがあるのか、それら全てが聖書を通して教えられて、生きていらっしゃる神様に出会うことができました。そしたら、イエス・キリストを信じたその時から、イエス・キリストを信じて過去を振り向く、過去に戻りたくなる。だから過去は全然何も考えてませんし、過去に良いものがある、人間の世界に良いものがあるなんて一切考えてはありません。つまりイエス・キリストを信じた時に一番の問題はですね、自分の中にある罪が許されたということだけで、もう本当に感謝です。もう毎日毎日歌いながら、罪が許された、罪が許された、私の罪は無意の深みに入って、ずっと浮かび上がってくることができないようになった。東と西が遠い、あがかることがないように、遠く離されたように、罪と私は遠くに離されて、ずっと会うことがないんだということをしたときに、本当に心から感謝をした。ですから毎日毎何時間も何時間も賛美しながら賛美しながらですね、本当に罪が許された私の罪がなくなってしまうということが本当に喜びの中にありました。もう一つ、それからしばらくしますと、神の国では祝福されているけども、この地上では祝福されないということをされなければならないということを、また韓国 の、 教会を通しておりました。この地上で私たちはいろんな神様の称号をいただいております。でもこの地上でも証人として私たちは祝福されなければならない。来たるべき世界でも祝福されている、それは間違いのないことでありますけれども、この地上でも私たちはリーダーシップを取って祝福されたものとならなければならないというふうにですね、そのような考え方が変えられます。ですから祝福されることを恐れないで、飛ばされることを恐れないで毎日生活することは今本日できています。なぜならば私たちの神様は祝福の神様であり、そして私たちに恵みを与えてくださる神様です。本来の姿は、人間の姿というのは、神は全地を祝してください、また人間を祝して世を生きようとおっしゃる。ですから私たちはこの基本的な創造原理から見るときに、私たちは祝福されるように作られたのです。私たちは喜ぶために、この地上で神様によってもう一度救われて、またイエス・キリストを信じて新しく生まれたものであります。ですから、神の国は確かに祝福にあふれているでしょう。でも、神の国は あちらこちらにあっちにあるのではなく、あなた方の心の中にもすでに存在しているとおっしゃいました。私たちはイエス・キリストを信じた時に神の国に生きるものとして、この地上においても、もっと来たるべき世界においても、祝福された神の国に生かされるものとならなければなりません。こういうことをですね、持続させるために、祝福を持続させるために、私たちはイエス・キリストにしっかり、ジョイントされて、結び合わされて、しっかりこの聖書の御言葉を実践してまいりました。そして神の国を私たちに、神の国の現れをですね、私たちは非常に多くの人々に提供できるものとなっていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい庭を賛美いたします。神様は私たちの内側に住んでくださり、今日も良いもので満たされることを感謝します。聖書の御言葉を通して、私たちはイエス・キリストを信じて新しく作り変えられたものであり、また神様は祝福されたものであると約束をしてくださっています。どうぞそのことを私たちは知っていると捉えて、そして歩むことができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。